メイズ FM761 キ
ラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日のゲストさん、私のいつもこのスタジオの中で一番身近にいてくださる方、そんな方にお願いしました。まずは自己紹介をお願いいたします。
ミッド FM でプロデューサーパーソナリティをしております本間八重です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私も嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、自己紹介の続きをどうぞ。はい、
どこからいきましょうかね。
どこからいきましょうかね。もういっぱいあってね、本間さんね、もう喋りたいところからどうぞ。
はい、じゃあまずはですね、はい、私今二児の母をしておりまして、はい、まあ、今シングルマザーで、22歳とね17歳の子供を育てております。
とても見えないね。
そうですね、
ね、若く見られるでしょ。
あ、本当ですか。
うん、今年聞いてびっくりしました。
はい、まあまあ言ってます。
まあまあ言ってんですね。
はい、
そうですよね。はい
はい、はい、経歴としましてはね、すごくたくさんあるんですけれども、もともとはすごくシンプルで、国立の鈴鹿高専というところを卒業してから、はい、もうずっと25年、NTT 西日本、まあ、昔の日本電信電話株式会社、はいはいはい、一社体制の時からですね、
はいはい
はい、行って、そこからまあ25年ずっと技術職として勤めておりました。ただですね、ある日25年ぐらい経ってから、私はもうこの会社で、ね、ずっと勤め上げるのかなと思っていたら、急に、なんか今辞める時だよみたいな、天の声ではないんですけどね、なんでしょう、感覚がずっとこうもうつきまとって、でもワクワクしてきちゃって、外に出たくなって、ずっと井の中の蛙だったので、それでそこからもう1週間も経たずに、上司が本間さん次の、ステップアップ、どうするみたいな、もう管理職とかね、はい、一応まあ管理職までいかなくても部下がいるような、一応役職ではあったので、次もステップアップさせてくれるような状況だったのに、そんななんていうんですかね、管理職の話をいただいてる中で、すいません、私辞めたいんですって、
びっくりされたでしょ。
めちゃくちゃびっくりされて、その後会社の上層部の方がね、夕方会議室に集まって緊急会議開いてました、
それは当てにされてたってことですね、きっとね。もうね、部下もいてということでね。
そうですね、その前の3年で、2階級上がってる、要は飛び級させてもらってまで、そのなんていうの、女性管理職の道をこう進まそうとしてくださっていたにもかかわらず、もう私はその会社を飛び出て自由に行きたいという、こう気持ちがもう勝ってしまって。
すごい、
はい、
それいくつぐらいですか。
その時で40、いくつ、40半ばですね。あ、はい、
すごいですね、
はい、
で次はどうなったんですか。
次はですね、まだ何にもなく、本当次のことが何も決まらないうちに辞めてしまったんですけれども。
辞めてから考えようっていうパターンだったんですね。
そうですね、何の根拠があってか知らないですけど、なんとか、絶対なんとかする、なんとかなるって自信がもうあって、
すごい、
いや、その本当に根拠がないんですよね。
すごいプラス思考。はい、
ただとりあえず、はい、今までやっぱり25年、まあ子育てもして、あとまあちょっとうち早かったんですけども、親も2人見送って、
あ、
はい、あとシングルマザーになり、やっぱり自分の人生を生きてる感じっていうのがまだなかったので、自分の人生をしっかり歩みたい、自分の人生をしっかり生きていきたいっていう気持ちがすごく強くて、
すごい、すごい、
とりあえず行きたいところとか、いっぱい行きましたね。
例えばどんなところ行かれたんですか。
はい、子供がいるので、基本的に全部日帰りなんですけれども、 あの日帰りで北海道、う
ん、日帰りに行く北海道
はい、朝行って夕方とか夜の便で帰ってこれば3食ぐらい食べて帰ってこれるんですよ、
すごい、行けるんだ。
登別までレンタカーで行って温泉入ってお寿司2回か3回食べて帰ってこれるぐらいな感じですねお土産も買って
なんだそのパワーはすごいな
っていう、うん、北海道も2回ぐらい行き、うん、ま、沖縄も行こうと思って沖縄も 2,3 回行ってますね、一人で
全部一人で日帰りで
全部一人で、はい、ちょうどいい便があるんですよね飛行機の。
あ、すごいなやろうと思えば何でもできるって感じですね
そうですね、仙台も行きましたし福岡も行きましたね、はい、
すごいすごい、そんな便があるんですね。
そうなんです、まずは平日の昼間に好きなことをするっていうことをまずはやってみました、
うん、
まあ、ありがたいことにね大手企業だったので、うんうん、あの退職金もも
らえたしね、
はい、いただけたので
なるほど、あ、はい、すごい、そこでちょっとリセットして、
はい、
その後どうなったんですか。
その後はたまたまなんですけれども、うん、あの今私占い師もしておりまして、
うん、
その占いの師匠となる方と偶然出会ったんです、う
ん、はあ、
でそれはまあ Facebook で、うんうん、僕が占いをこう一人だけ、うんうん、見てあげるよって言って、うん、なんかあのくじで当選したんですね、うん、それでいそいそね、ただで見てもらえるわと思って行ったら、うんうん、僕が来月からあの占いの教室をやるので、
うんうん、
生徒として来ないかと お誘いいただき、
うん、
あ、占いって自分で見れるようになったらラッキーだなと思って、
なるほどなるほど、
行きますって言ってあのすぐ即決だったんですけれども、そこから3ヶ月ぐらい習ってるうちに、うん、その占いの師匠が、
うん、
八重ちゃん占い師としてデビューしてみるって、
あ、すごい
びっくりですよね、
当たったんですね。じゃあその占い師の先生に占ってもらった時に八重さん自身も、
そうですね、あのすごくしっくりきました。いろいろこの今後の数年間の人生の流れですとか、私が向いていること、
当たってる、
当たってましたね、
すごいな。
今思えば話す仕事をやれって言われたんですけれども、
うん、
当時は1分の自己紹介もできないぐらい、
うん、信じられん
本当に人前に立ったら声震える、足震える、まあ、本当にここまで緊張する人っていないんじゃないかっていうぐらい緊張する人だったんです、
なんでその変わり目は一体何なんですか。一体
それは、
うん、
あのやっぱり世の中ってたくさんこう人前で堂々と話していたり、上手に喋ってらっしゃる方がいるじゃないですか、羨ましかったんですね、でそれを妬むのではなくて、
うん、
あ、こんな風になりたいんだったら、
うんうん、
私も一歩ずつでいいから真似していけばいいんじゃないかって、
うんうんうん、
そう思ったんです真似っこしようと思って、
真似っこした結果が今ですか。
まあ、真似っこを続けた結果がって感じですね。
すごいな、
はい、
とてもそんなあのもじもじしてる人には見えない。
もう40数年ずっともじもじくんでした。
子供の頃からずっともじもじくん、
はい、もう人の後ろに隠れてるぐらい、自分の意見なんてもう全然言えない。もう本当に人前で声を発することなんてもう震えちゃってできないみたいな。
そうなんだ。
だから、ね、いじめられっ子というほどではないですけど、
うん、
あの存在感がない、
うんうんうん、
子供でしたね。
まあ人は変われるもんですね
余談ですけど、中学の同窓会に、うん、そうですね、卒業して10年ぐらいして行ってから、うん、誰だったって、
うんうんうん、
3、4人聞かれましたね。
あまりにもの変わりように、
変わりようと、うん、あとその時の、
うん、
もう印象のなさ、
うんうんうん、そういうことか、
はい、
その印象のなさとこのパキパキしたこの女の人は誰なんやろって感じですよねきっとね。
ギャップがあったでしょうね。
そうだったんですね、
はい、そんな子供でした。
はいはいはい。であれですよね、今となってはもう本当にそのもじもじくんなんていうのはどっか行っちゃったぐらい、何ミセスアイアムモデルサーチミセスインターナショナルのミセス部門でグランプリ、
はい、
すごいですよねこれ。
本当びっくりです。まさか自分がグランプリいただけるなんて。
これはどこの国でされたんですか。
これはインドネシアのバリで2024年の9月に、はい、
すごい
開催されました。
すごいですね。外国に日本代表として行って、
はい、
グランプリをミセス部門で取ってしまわれたっていうことが、ね、それはどんな風に、どういうステップアップをしたらそういう風になれるんですか。
これも話すとね、長いと思いきや、でもこの 2,3 年の話なんですよね。
この 2,3 年でそのミセスグランプリの世界に踏み入れたってことですか。
そうなんです。2020年ですかね、ある日、まあ、コロナ禍で、私今年って何もチャレンジしてないなって、ある日お風呂の中で思ったんですよ、ふと、
はあ、
で なぜ思ったのか、ミスコンってあるけど、ミセスコンってあるのかなって突然思ったんですね、そこで携帯でこうお風呂、ね、湯船にゆっくり浸かりながら探していたら、なんとあったんですよ。ちょうどいいミセスコンテストが、ミセスクイーンっていうんですけれども、本質は社会貢献ですっていう書いてあって、あ、これいいと思って、いろいろ読み進めていくうちに、あ、なんかこれすごく私のこう今やりたいことに当てはまってるみたいな感じで、チャレンジするならもうこれだと思って、もうそのままお風呂を出て、あの子供たちに、ママミセスクイーンなるわって
なるわ、出るわじゃなくてなるわ、
なるわ、もうなるわでしたね。すっぽんぽんのままね、はい。
子供たちは、はぁって感じ、
ママその前に服着なよって
もうこれがちょっと前までもじもじくんだった母親のそのだって子育ての間だって、子供がちっちゃい頃はちょっとそのもじもじモードだったんでしょ。
あ、そうですね、
ですよね、
はい、
だって子育ての真っ最中にそこのちょっと変貌した感じ。
そうですね、子ども会の役員ですとか、いろんな役員当たったんですけど、そこでやっぱり一人ずつ意見求められることあるじゃないですか、みんなの前で輪になって、もうそこで発言するだけでも、もう汗だらだらですよもう他のお母さんみんな上手に喋ってんのに、もう喋れなくてしどろもどろで、
いやー、じゃあ周りの人はびっくりしてるだろうな今頃そうなんですね。じゃあちょっとこの番組の途中でなんですけどもね、ちょっとここらで、はい、この番組のテーマソングをおかけしてからちょっと私の心臓もバクバクしてきたのこの番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。その後にお話聞きます。恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。さて、じゃあ後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
先ほど小学校とかのね、 役員をやってた時にその意見を求められるとしどろもどろになったなんていう話をお聞きしましたけども、
はい、
今やもはやもうパーソナリティバリバリのっていうことできっとびっくりされてますよね皆さんね。
そうですね、なんか勘違いされてるんですね、ちょっと芸能人になったんじゃないかみたいな。全然一般人ですけどね。
いや芸能人と言ってもいいんじゃないですか。
いやいや全然まだまだは、ね、本当にここの局でやっぱり喋ってはいますけれども、うん、どちらかというと皆さんのサポートといいますか、裏方が本当に8割9割なので、はい、
いやね、すごい変貌なんですけど、私ね今日ぜひゲストにご出演いただきたいと思ったその一つの理由にですね、そのグランプリを取られた、はい、そのね、はい、ミセス部門のグランプリを取られたその時の様子だったりとか、はいはい、どんな風に行かれたのっていうところが、はい、本当にちょっとミーハーですけど興味津々で、
はい、
その辺お話しいただいていいですか。
もちろんです。はい、まあ、実は世界大会今回2回目だったんですけれども、はい、まあ、1回目の世界大会はね、ミセスクイーン先ほどねお風呂から出て、はい、ママミセスクイーンになるわっていうのを有言実行して、はい、初めて出たコンテストで、まあ、世界大会をいただいてっていうことで、まあ、昨年の7月行ってきました。
はいはい、
ただちょっとこう自分の心がついていかなくて、うん、あまり、まあ、ちょっと結果はね、うん、本当に小さな賞をいただいただけでっていう。でそこから、うん、私は絶対もう一度行くって決めたんです。
すごいな、もじもじくんだった人、うん、
やっぱりそう自分でね言葉に出していると、うん、いろんな方がやっぱ拾ってくれたりとかつないでくれたりで、うん、先ほどご紹介いただいた、うん、I am モデルサーチミセスインターナショナル、うん、こちらのインドネシアのバリで開催された大会なんですけれども、うんうん、こちらの日本代表、うん、まあ、向こうの世界の方からあなた日本代表になりませんかみたいな感じでお話をいただいて行ってきたような状況で。
すごい
ただですね、さっき松下さんがこれを話してっていうことをこうちょっとお伝えしていくと、やっぱりここのお仕事結構忙しいんですよね。
そうですよ、 SNS 見てもなんか夜中まで働いてるしね、すごいと思う。
そうですね、
うん、
そう、そんな状況で、うん、まあ、子育てもしつつ、うん、はい、もう本当に何もする時間がなく、そうですね、すごくたくさんの準備物がいるんです。日本を代表するナショナルコスチュームですとか、やっぱりドレスも本当にカクテルドレスから、まあ、ロングドレス、やっぱり5着6着持っていかなければいけない。
そう、こっちから持ってくんですか。
あ、持ってくんです。靴もやっぱりそうですね、3足4足
自分で用意するんですか。
すべて自分です。実費で自分で用意です。だから持ち物が本当に半端なくて、頭につけるこうヘッドドレスっていうのを持って行ったり。
ヘッドドレス、
なんかね花の冠みたいな私かぶってたんですけど、またちょっとお写真をお送りしますね。
はいはい、はい、うんうん、
とりあえずですねスーツケースで言うと4個いりました。
4個持ってるの。
4個持ちましたよ。
お付きのものは
いないんです。
お
それが他の国の方行ってみたら、うん、お付きの方が4人も5人もいて、
お
国を挙げてなんか来てるような感じの方ばっかりで、
あら、まあ、
本当に私一人で乗り込んでったのって私一人だけみたいな。
大変だったですね。
そうですね、みんなヘアメイクさんがいたり、うん、衣装さんがいたりとかしたんですけど、
うんうん、じゃあそれをそういう方たちを連れていかなかったっていうのは八重さんは何、一人で全部化粧から衣装から全部やったとか。
はい、全て自分ですね。
すごいな。それはすごいですね。
なのでいろんな、ね、水着の審査もあればカクテルドレス、あと、まあ、ロングドレス、バリなのでバリの民族衣装もあったし、まあ、それは支給されたんですけど、
うん、
本当に4つか5つの審査があって、本当そこに面接とかも加わったりとか、まあ、いろんなものがあったので、その都度部屋とメイクを変えなければいけない衣装も、それを全部自分でこう早着替えしてメイク直して部屋直してっていうのを1週間やってたんですね。
大変、すごい、よう頑張ったね。
本当にね、帰ってきたらぶっ倒れましたけど、って思いきやぶっ倒れたんですけども、2、3時間ぶっ倒れて、その帰った日の夜仕事に来ました。
すごい、
朝帰って夜仕事に来たみたいなね。
すごい、すごい、
はあ、あとはですね、うんうん、あの当日と、あ、当日と言いますか、あの、うん、向こうで、まあ、最初のグランドファイナルって一番大きな、はい、審査があったんですけれども、うんうん、それは大きなホテルの中で、そう、会場にお客様も何百人か入れて、はい、皆さんに審査してもらうような感じだったんですけど、なんか国を挙げてきてる方はいろんな方を呼んでるんですね。
ああ、そこの会場に、
そう、お客様として、おで、その一人ずつに投票権がありました。
日本は、
日本は私含めてもう二人いたんですけど、うん、その方々もなんかお友達がいたんですよね、
はあ、
で私は本当に誰もいなかったので、
は
あ、あの会場内で私に投票する人ってまあほぼほぼいないんだろうなっていう、
うんうん、
本当にアウェーな状況だったんですけれども、うんうん、そこでなぜか奇跡が起こって、まずはトップ7、
うん、
まあ、上位7人に入らせていただいて、
うんうん、
それは本当にね皆様のおかげなんですけれども、うん、あの日本で投票というものをしていただいたので、うん、人気投票みたいな、
はいはい、
そこ1位で逃げ切ったんですよ。
あ、なるほど、
はい、
あ、日本からの投票のね、
おかげで、
ね、告知ねさせても、ね、はい、はいはいはい、
あれのおかげで、うん、トップ7に入って、で
なるほど、
ただそこからはもう本当にトップ7で、あ、7位だったらもうラッキー、も日本に持ち帰れるものできた、よかったと思ったんですけれども、
うんうん、
そこから、当日舞台でカードを引くんですよ、トップ7の人が1人ずつ、
うん、
そこに質問が書いてありまして、
うんうん、
あなたはこの称号をもらって日本でどんな社会貢献ができるんだっていうのが書いてあったんですね、それっぽいことが、
ほうほうほうほう、
どうしよう私英語できないと思ったけれども、
うんうんうん、
もう日本語でいいですかって言って、
うん、
日本語で喋らせてもらって、
うん、
そしたらラッキーなことに、あの、ちょっと通訳といいますか、うん、できる方がいらっしゃったので、
ああ、
会場の方に伝えてくださったんですよ。
なるほど、はい、よかったですね、
はい、
あ、で、うん、駒さんの思いが伝わったんですね。
伝わったんでしょうね。
あ、
そこからポーンとミセス部門のグランプリいただけたので、
よかったですね、
本当に、まあ、バリの神様が ね、あの味方してくれたのかなみたいなあと日本からの応援の、ね、気持ちも本当にいただけて、本当に後押ししていただいたなって思います。
なんかね、あの本当にあのもじもじしていた本間八重さんがだんだんこう、なんて言うんだろう、私ならできるかもしれない、私ならやれる、はい、やろう、今やりたいことをやろうというふうにね、はい、こう歩んでこられた今までの人生だったんだなっていうふうに思うんですけど、
はい、
今後の夢教えていただいていいですか。
今後の夢というと、うん、あの大きなものでもないし明確なものは実はないんですけれども、うん、ただ今私がこういう称号とかをこういただいて、今までだったら私の話本当に一般人でね、あの知名度もゼロの私が何か声を上げても全然届かなかったものが、
うん、
このグランプリとい こうで称号だったり、うん、まあ、今までのこの歴史といいますか経緯、いろんな面白い経緯があったので、
うん、
そういうものをこうお話ししつつ、あの少しでも私の話を聞いてみたいという方が、まあ、1人2人、
うん、
まあ、10人20人どんどん、ね、増えていけば、
うん、
今世の中で、ね、いろんな困ってる方がいると思うんです、うん、やっぱり立場の弱い方ですとか、あのどこに相談していいか分かんない、まあ、要は社会的にちょっとね弱い立場である方を私が何かこう助けていけたらいいなって思ってるんですね。それがまだどういうふうにしていけばいいのかっていうのは明確ではないんですけれども、ただこの私がこうどんどん知名度を上げていくことによって、私が発信することによって何かこうやっていけることというものをこうね探して、うん、人に伝えるということをしていきたいなって思ってます。
うん、すごいな、
いろんなやっぱりね、
うん、
皆さんからなんて受けたこの感謝を循環させて、私も何か社会に恩返しできたらなと思ってます。
ありがとうございます。あの私はあの、まあ、精神科病院に勤めているので、
はい、
時にあの精神疾患を患って今リカバリーされている方をゲストにお招きした時の、
はい、
本間さんの視線がすごく優しいなっていう風に感じてだからそういう考えのもとにその優しさはこう出てくるんだなっていうことを今改めて感じました
ありがとうございます。
ありがとうございます。あの本当にいいお話をいただいてね、あの、はい、今日はなんかこれからまた元気に夕方まで過ごせそうな感じがしてきましたありがとうございます。
ありがとうございます。
あの最後に本間さんからのリクエスト曲と、なんでこの曲選んだのかなっていうことを教えていただいていいですか。
はい、はい、あのスピッツの楓をリクエストさせていただきたいなと思うんですけれども、うん、やっぱりねスピッツが昔から好きなのと、うん、あとこの時期になると妙に聴きたくなるっていうね、
季節柄ね、
そうですね、はい、はい、車の中でよく一緒に歌って、はいはい、出社するときによく聴いてる曲です。
ありがとうございます。じゃあ本間さんからのリクエスト楓をお聞きください。本間さんありがとうございます。今日のゲストさん本間八重さんでした。ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございます。
では次回は12月9日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
さようなら。